こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はセルフコーチングの回になります。今月のテーマは、今年1年を振り返るという、テーマでセルフコーチングをお届けしておりますが、今日が一応今年最後の、セルフコーチングの回になりまして、
はい、
最後の締めくくりといたしまして、今年を漢字一文字で表すとと、毎年恒例化になっているような気がしますが、はい、はい、このテーマでお話ししていこうと思います。
はい、私はもう言っちゃうんですけど、
はい、
整えるという字でいこうと思います。
おー、いいですね。
はい、私
のシーンは、はい。
この間ですね、映画、この間変化のお話をしたと思うんです。
はい、はい。
年にあった変化は何ですかっていう話の時に、その時に、映画じゃなくて本をね、読む時間を増やしたんですっていう話をしたんですけど、
うんうん。
と言いますのも、ちょっと家計の方をね、整えなくてはならない。
そこにつながってくるわけですね。
そういう必要性に駆られまして、
うん、
で、まあ、その代わりに導入したのがオーディブルだったり、まあ、うん、まあ、ただ、まあ、本もね、買っちゃうんですよ。本買うとね、高いから、なるべくって思ってるんですけど、でも買わないと翻訳本とか翻訳家さんとかね、そのうちいなくなっちゃうから、多様な分野に関してはなるべく買うようにしてたりするんだけど、人気があるものは、こそ、まあ、買わない。オーディブル、みたいな感じでいたりするんです。なので、まあ、
うんうん、
そう、それで、まあ、映画一本見たらね、まあ、私の大体の平均としては1500円ぐらいで映画見れるんですけど、まあ、それと、まあ、オーディブル、月額1500円だったら、まあ、オーディブルね、毎日聞いてるから、まあ、いいかなという気持ちもあって、ちょっとそっちで満足度を上げて、で映画をちょっと抑えて、まあ、ドラマの方をねシフトしていったり、名画と言われるマスターピースと呼ばれるような今まで見てなかったものを見たりとか、そういうのをちょっと今年は重きを置いておりました。
おお、なるほど。
なんです。
そうか、オーディブルって私はちゃんと分かってなかったんだけど、月額1500円で全ての本が聞き放題なの？
そう、ほとんどすべてのものが、たまに、まあ、パチンコとか、なんですかね、たまに、ダイビズゼロとかもそうかな、別額かかっちゃうものもあるんだけど、ほとんどが聞き放題です。
で、新書とかも入ってるの？
そうなんだよ。
ああ、すごいね。
そう、ほんとさ、こんな新しい本すぐ入ってくるんだっていうのとか、結構あるんだよね。
へえ。
私が紹介した中で言えば、そうだな、ちょっと待ってね。さ、あれあれ。もう、またあれで言っちゃうよ。あ、なんだっけ。月を言語化する技術とか、同じ、うんうん、三宅加穂さんの、働いてるとなぜ本が読めなくなるのかとか、もうほんとすぐに入ってきてるし、で、最近話題になってた働くということ、能力主義を超えて、これね、これぜひね、面白いから秋ちゃんにも読んでほしいんだけど、これもすぐ入ってきて、面白かったです。新書とかもほんとすぐ入ってくる。
それを耳で聞くんだよね。
耳で聞いてるんだけど、本当にね、面白いよ。
その、ね、まずさ、耳で聞くっていうところの、うんうん、ちょっと壁が私があったんだけれども、それも全然 OK なんだ。
全然、むしろいい？全然むしろいいんじゃないかな。そのね、抵抗がある方はぜひね、ハンチバックっていう本を私以前ね、ご紹介したことがあると思うんですけど、そこから読んでいただくといいんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
私たちが本を読む行為って誰にでも開かれた、誰もができる行為、まあ図書館があるぐらいだからね、 ていう印象があるけれども、本を読む、紙の本を読むことそのものが結構マチズモ的な側面があるっていうのがハンチバックの冒頭で結構描かれてるので、
それ
をね、ぜひ聞いていただくといいんじゃないかなと思います。これはぜひ紙の本でももちろんですけど、オーディブルで聞いていただくことがちょっといいんじゃないかなと思います。
へー、すごく興味を持っております。
そうなんですよ、1500円で本何冊でも読めんだから
すごい。
そうなんですよ、だからまあやっぱね、映画行っちゃうとね、あれも行きたいこれも行きたいってやるともちろん楽しいんですよ。映画館で面白い映画を見て、はあ面白かったと思いながら真っ暗な映画館から出てくるっていうのはすごく最高の時間なんですけど、
うんうん、
でもやっぱりちょっと気をつけようね。ちょっと行き過ぎだよって。もちろんね、でもね、つまんない映画見れば見るほど面白い映画がどんどん面白くなるっていうのがあるから、
うん、
もう、量によって担保される面白さっていうのはもちろんあるんですよ。なんか変な、うん、ブレイクライブリーの新しい映画すげえ変だった。
あ、そうなの？
ね、ちょっとその話していい？
はいはい。
ブレイクライブリー、この夏、みんなに悪口言われてたの。
この映画で、
そう、ブレイクライブリー、ゴシップガールのセリーナ・バンダウッドセンを演じていて、まあ、あの役がハマり役だったから、みんなやっぱりね、ブレイクライブリーのことを S だって思ってる、セリーナの S ね、
うんうん、
ドラマの中で S って呼ばれてるんですけど、やっぱ S っぽいな、みたいな雰囲気で見てると思うんですけど、今回 DV を扱った、It and With Us っていう作品の映画化、がありまして、その映画のプロモーションで、うん、彼女ね、お酒飲まないって前から公言してるのに、なんか彼女のブランドから出したお酒のアルコールのなんかその映画のプロモと同時ぐらいにお酒の発売かなんかをしたんだよね。EV とアルコールの関係って切っても切れないものだし、で自分は飲まないって言ってたのに何っていうのがまず一個でしょ。だし、その EV のを扱った作品なのに全く関係なく、彼女の新しいヘアケアブランドをローンチしたのもそのタイミングでやったのよ。まあ、なんかまあ監督とのいざこざとか、まあいろんなことがあって、ああ、すげえ悪口が毎日流れてくるみたいな日々で。わけ。でもまあまあいいやと思って映画見に行ったんです。ちょうど DV の話をする前後だったのかな。で、見に行ったんだけど、まあ、その映画の中のさ、ブレイクライブリーが、まさにセリーナ・バンダウッドセンなのよ。
へぇ、そのままいけちゃうの？
そうそう。なんかまあもちろん羊とか違うんだけど、なんだろうな。なんかもうちょっと、なんか違うキャラクターあったじゃないのと思うんだけど、なんかそれでちょっとね、その小説、It and With Us 二人で終わらせるっていう小説がめちゃくちゃ向こうで大ヒットした小説だったから、
うんうん、
映画この感じになっちゃうか、はぁ、みたいな、ちょっとね、心がなんかポッキリするというような、経験をね、つい最近してきたんだけど、でもやっぱつまんない映画もいっぱい見ると面白いみたいなのあるから。
ああ、そうだよね。
そう。で、あと、なんでしょうね。この、面白い映画ばっか見てても、その映画の面白さって、つまんない映画見てる人にはかなわないんですよ。映画見てる人こそ、なんだろうな、その映画、もっと面白める、みたいなのはあると思うんだよね。
まあ、人によってもね、そのつまらないも面白いも、それぞれだと思うしね。
もちろん。だから、今日ちょうどね、インターステラーを何年かぶりに見てきたんです。2014年公開で、今年2024年だから、まあ10年ぐらいだよね。で、私何回か見てるはずなんだけど、やっぱり面白いし、あと、この10年の積み重ねがあるからこそ、よりインターステラーの面白さ、みたいな。あと、やだめみたいなのももちろん、10年間の私のいろんなことの蓄積により感じたは感じたんですけど、面白いっていうのは、この10年間いろんな映画見たからこそ面白いみたいなのはありましたね。
あー、なるほどね。自分に蓄積したものによって捉え方が変わってくるもんね。
うん、そうだよね。それは何でもね、きっと。という私の性、調整の性、整える。
結果整えられた感じだったんですか、それは。
まあプラマイゼロみたいなとこです
ゼロになっちゃう、
まあ、ゼロまではいかないけど、
うんうん、
まあ、ただどうしてもこのね出るお金もね大きかったね、
うんうん、
自分で決めたことだから、あの、まあ、今年はシドニーに行くっていうのがもうね、夏と年末で決まってたことなので、まあ、そこで大きい金が動く。あとね、できればね、本当はね、タスマニアとか行きたかったんですけど、ね、なんか、今回は、まあ、メルボルンぐらいにしておこうかなとか、そういう話を今しておりまして。
ああ、でもいいじゃないですか。
そうよね、そうそう、そうなんですけど、
うん、
ね、という感じで、なんか来年もうまいことその整えるも一緒にやっていけたらなと思います。ただオーディブルはね本当にあの私はすごく毎日助かってます。
助かってます、
助かってます。
あー、いいですね。ちょっと検討材料にさせていただきます、
うん、はい、ただあのアマゾン、あの本当ねボイコット対象になってるので、もちろん誰にでも勧めるものではないです、ここですいません、私はあのがっつりオーディブルやってますが、
はい
はい、あきちゃんいかがでしょうか。
はい、私は知るという漢字を
選
びました。
はい、はい、まあ、今年ねあの後半の方に勉強とか学ぶみたいなテーマで話したもんね。
うんうん、そうだね、自分のその知識とか経験っていう部分で、うん、あの知ったことが多かったのももちろんあるし、なんか2人目育児を、うん、まあ、出産したのは去年ではあるけれども、うん、あ、2人目ってこんな感じねって新たに知ったことも大きかったし、あとは、まあ、その上の子が小学生になって、あ、小学校ってこんな感じねって知ったことも多かったし、あとそうね、後半は結構動いてたから新しい出会いにも出会いもあって、
うん、
なんかそうだね、なんか知る機会がすごく多かったなと思いまして、
うん、
で今年はその知ったっていうのがあるから、まあ、来年はそれをどう生かすか、
なるほど、
ちゃんと、うんうん、出せるようにしていきたいなって、こうちょっとこうつながりを持っていきたいですね。
そうですよね、知って終わりじゃないですもんね。
そうそう、それをどうするかがきっとね、その人の個性だったりすると思うので、そう、今年はあのやっぱ前半は、まあ、4月までは結構、娘が保育園に入ってない、まあ、4月までってことないね、やっぱり5月ゴールデンウィークくらいまでは、
そうね、鳴らし保育ですね、
そうそうね、だからあの結構蓄えてた時期でもあったから、
うん、
なんかちょうど前半と後半でバランスよくこう動かない時期と動いた時期で、それぞれなんか知れたことが違ったので、
うん、
かな。
やっぱ2人目とか小学校とかは本当に実感を伴う知るじゃないですか、座学ではなくて。
そうなんですよね、
それはもう私には想像もつかない。まあもちろん1人目もそうだし、あとなんだろう、この子供が2人いるとどうなるとか、
うんうん、
っていうので全く違うだろうしね。
ねえ、だから全くさ話が聞いてないとかイメージできてないっていう状態ではなかったけれども、やっぱそこにそれぞれ子どもの個性が入ると、
うん、
多分前話したと思うけど、小学校に上がってもさ、あのその子の個性によってどこでつまずくというか、まあ、どこでねこうちょっと困るかって全然違うと思うから。
うんうん、
なんかそういった意味で我が子はこういうタイプだったかっていうのを知ったし、
うん、そうだよね、うんうん
うん、そうだね、だからなんか新たな発見も結構大きかったよね、
うん、そっか。新たな発見ってさ、この年になるとさしなくなっちゃうもんね。
そうだね、そう、それもあって知るにしたかも、うん、なんかし、
うんうん
うん、知ってたい、やっぱよく言うけどさ私、
うん、
こう吸収してたい思いが強いから、
おう、
そうそう、知ることはなんかこれからもハングリーでいきたいなって思いますね、話してて。
知に対して貪欲に、
知に対して、やっぱこうやって武藤と話すとさ、武藤は知ってることがやっぱり多いじゃない、
う や、そんな知ってることしか知らないからさ、言うてですよ。
まあ、それぞれのね、
まあね、分野によってね。
ね、得意、不得意もあるのはもちろんそうだけれども、うん、だからそういうのもいい刺激になるよね。
もう本当にね、ああ、今そういうふうに考えてんだとかあるしね、お互い。
そうそう。だから、いろんなことを知ってる人とか専門性のある人とやっぱこう話すのってすごく面白いなって思うし、
そうだね、専門性がある人ってさ、あ、なあ、そういう風になってんですかとかあるもんね。
そうそうそうそう。ねえ、だからそこでね、こう知りたいよ、こう刺激していきたいよね。
もうそうだね、本当にさ、新しいこと入ってこなくなるしね。
本当にそうなんだよね。やっぱさ、興味ないことも分かりやすく分かるじゃない、
うんうん、そう、本当にね。なんかこの本全然読み進まないやみたいなのあるもんね。
やっぱそうだよね。
ある。なんかさ、あと私の場合はこのあきちゃんの来年の話にとつながると思うんだけど、この知ったことを、なんでしょうね、知ったことがあるだけなんだよね、私の場合。
そう？
なんかさ、すんごい量のさ、情報を日々さ、私たちは受けているわけじゃない。
うん、うん。
現在とかに比べたら。だけど、それただ本当知ってるだけで、私の蓄積として置いとけてるのかみたいなのは、なんとも言えないって感じなんですよね。
いやー、そう、なんか、どんどんさ、取りこぼしてると思うのよ、間違いなくね。
うん。
だからそれを蓄積するためにはやっぱりその先アウトプットをしたり。
そうなんだよ、
ね。まあ、それこそ武藤とかの場合、多分いろんな情報が入ってきてそれを話すとかもそうなんだろうけどさ。
そうだよね。あとさ、なんか一回さ、その分野のさ、分野のこと10冊ぐらい本読んだ方がいいよね。
なんか、あ、そうね、
なっちゃう。2、3冊で。2、3冊でバカみたいなさ。なんていうの？
いやー、10冊は読めないなー。でも、ネットもさ、よく言われるじゃん。絶対一つのネット情報じゃダメだよって。
うん、ね、そう、本当にね。ね、でも、オーディブルなら、10冊はすぐに読めます。Kindle も、耳や、あ、なんだっけ、まあ、読み上げとかだったら、耳読だったら、すぐに10冊は読めちゃいます。
本当に？
本当に、それはそうだと思う。あと、まあ、本当にさ、私さ、周りに編集さんとか講演さんとかさ、お仕事されてる方とか、読むのめちゃくちゃ早いのよ。
はぁ、やっぱそうなんだ。え、それでちゃんと内容も入ってるってこと？
ってんだよね。
すごいわ。
すごいよね。あと、ざっくり読みで入ってて、で、あと、大切なとこもう一回読み直すみたいな、最初から2回読むつもりの読書の仕方をしてる人とか、いろんな読み方あるねと思うんだけど。
え、そのさ、あそこ良かったんだけど、いや、何ページだったかなみたいなことは起こらないのか。
なんかさ、怒ると思う。私は、
怒るよね。
そう、私、Kindle だったら、そこハイライト、つけれるのよ。
ああ、そういう機能があるんだ。
そう、オーディブルはテキストがないから、もう自分でテキストで打つ、その場で。
お、
自分でテキストで打つと何回か聞き直しながら打ったりするから、意外と、あ、これはこれで覚えるなと思ったりもしている。
ほうほう、なるほどね。
うん、いやー、そうね、知ることに貪欲は、これ私たちこの10年ぐらいかけてテーマにしてるんですけど、
ね、そうですね。
ね、
このコーチングのメッセージは、私の公式 LINE にて毎週月曜日に配信をしております。ご自身と向き合う習慣を取り入れるきっかけとしてご活用いただけたら嬉しいです。
では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では、ご質問やご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信をしておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。